Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。9月6日になりました。
はい。
わー、秋ってね、いう気持ちにやっぱ9月になると、まず数字の方から思いますけどね。
そうですね。気温がどうであれね。
どうであれでございますね。サウンド版半径500メートルという番組でございまして、
は
い、
そうです。
初めましてという方もね、おられたら嬉しいなと思うんですけれども、半径 500m というフリーマガジンがありまして、はいはい、これがね、人気なんですよ。
そうなんです。
このそうなんですと言った方が編集長なんです、
はい。
で、まあ、これ編集長が一つのバス停中心に半径 500m でバーッと一生懸命ね、みんなが、はい、歩いて、そして特集記事書いたりされてるんですけども、あまりに面白いから、
そうなんです
よ、こぼれ話をさ、編集長から聞きましょうよみたいなことで始まったラジオ番組がこの番組なんです。
はい。
で、炎上さん、もう一つフリーマガジンおっちゃんとおばちゃん出されておりまして、
はい、
おっちゃんとおばちゃんという変わったフリーマガジンなんです。
そうです。
で、まあ、このおっちゃんとおばちゃんのこぼれ話も聞きましょうっていう話になりました、
はい。
で、1時間番組で2つのフリーマガジンが柱となっているというラジオ番組でございます。
そうです。
1時間聞いていただくとどんなフリーマガジンかも分かるし、なんか面白い情報も入ってきたりするということでございます、私はサウンドロゴクリエイターと言ってまして、
はい、この後流れてくる曲が全部原田さんが作った曲、
はい、今流れてるのも僕が作った曲みたいなことになっておりまして、はい、あ、はい、サウンドロゴクリエイターこんなやったはんねんな、分かってもらえるんじゃないかなと思います。
はい。
そんな2人でお送りしていくこの番組なんですけれども、皆さんからのお便りをビシバシお待ちしております。
はい。
そして今言っていました2つのフリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃんは毎週抽選で2名の方に1冊ずつプレゼントしています、
はい。
気になった方プレゼント希望と書いて住所と名前も一緒に書いておいてください。はい。私たちのサイン付きで送られてくるかもしれません、はい。どこに送ればいいでしょうか。
はい。メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新子編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m、 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい。
まあ、先ほども言ってたんですけどもね、京都の市バスのバス停を一つ選んで、そこから半径 500m を徹底的に取材して 特集記事が組まれていくというフリーマガジン、
はい、
その過去記事の中から編集長にこぼれ話をいただきます。
そうです。
つまりどこかのバス停がきっかけになった記事でございまして、はい、聞いてくださってる皆さんにはそのバス停を最後にお教えする、
はい、
だから予測しながら聞いてほしい、
うん、
でもただ予測するだけじゃない、ヒント先
ヒント
編集長からもらう、
はい、
バス停当てクイズでございます。
はい、
今日バス停当てクイズ。
そうです、
はい、わかりました。ヒントをください。
はい、ですね、10月の31日から、
はい、
11月の1日まで、
はいはい、
将棋の竜王戦があるお寺で行われます。
はいはいはいはい、
うん、
はい、
そこの前のバス停です。
なる、もう知ってる人はな、
うん、正式名称で言ってくださいよ。
正式名称で、ね、はい、なるほどなるほど、うん、
その、バス停の名前をね、
竜王戦といえば、うん、みたいなね、
はい、もう加味しながら、あー、あそこね、
なるほど、
うん、
わかりました。
はい、
そこのバス停の何でしょう、
はい、ね、多肉植物の温室と施設の植物園。
植物園なんですけど。
そう、施設植物園。
すごい。
本当に、まあ、植物園って聞いたらちょっと小さく思うけれど、その庭をずっと歩くことを思うと大きな植物園なんですよ。ここにあるんですね。
はいはい、
で、ここの島本さんっていう方が、ここを営んでおられるんですけど、ユーキーズガーデンっていうんですね。
うん、
で、この方はもう小さい時から本当にお花が好きだったんです、
はい、
でご実家がそういうお花屋さんをしてはったので、
うん、なるほど、
うん、でそこをね、まあ継ごうかなと思われる時に、はい、自分はまあ女性で婿養子をもらおうと、
はいはいはい、
うん、で植物好きと絶対に結婚するんやった
お
う、うん、でそういう人が見つかってね、
うわすごい、
うん、で結婚して、で子宝に恵まれて、
はい、
で4人お子さんいられてね、
うん、
で、そこにはだからその、島本さんの、家族と、それから、お父さんとお母さんと自分の、
はい、
がお姉さんのご家族もいらっしゃって、計11人です
ごい、
そう、
植物園を、
そうそうそう、
経営されてる、
そうそうそう、やられたんですね、
はいはい、
でちょっとある時にご不幸が重なってしまってね、
うんうんうん、
ご病気とか事故とかで、はいはい、いろんな方がバンバンバンバンって亡くなって、はい、自分のご主人も亡くなってしまってっていうところで、うん、やっぱものすごいショックを受けて、
はい、
しばらくそのお花屋さんどころではなくなってしまって、しんどくなってしまったと、
はい、
で本当に外に出るのも嫌だなって思うじゃないですか、そういう時って、
はいはい、
でそんな時に毎日毎日もう何かしてないといられないっていう時に、庭をね、
うん、
施設植物園になっていく庭をね、
あ、
作り始めて、
そこからか、
いかはるんですよ、
はいはい、
で結局ね、そばにいてずっと花を咲かせたり芽を出してきたりとかいう、うん、その植物そのものに本当に元気をもらはるんです。
なるほど。
毎日少しずつ少しずつやっぱりこう成長してね、でなんかねおっしゃってました、島本さんがね、なんかこうもう土をこう持ってきたりね、もう結構な労力なんですよ、レンガをこう置いたり庭を作るって、
はいはい、そうね、
なんかねその肉体を動かすしんどさも助けてくれるんですって、いろんな自分の気持ちを、はい、なんかもう本当に取材の時涙が出てきたんですけど、辛い時に本当にもうクタクタにさしてくれると。
なるほど。
庭作りがね、はいはい、自分を、うん、そして花が咲いたり芽が出たりで元気もくれる、だからその本当にガーデンが自分を本当に癒してくれて乗り越えさせてくれたっていうことをね、
なるほど、
おっしゃって、でそうなってくる時にすごい面白かったんですけど、うん、春にめちゃくちゃ時間かけて春の庭を見せるための庭を作るじゃないですか、はいはい、でもそれで終わりじゃないですよ。なぜかというと、夏には夏の植物が咲くでしょ、
はいはいはい、
そしたら夏仕様の庭にしなあかんのです。これ私知らなかったんですけ
ど
春のが入れ替わって夏のが咲く、うん、違うんです、
ね、
違う、
そんな簡単にはなら
ない、そんな簡単じゃない、夏には夏の ものを植えたりそれをこう育てたり、うん、夏仕様の庭に見た目も変えないといけない。で一生懸命時間かけてやるじゃないですか。レイアウトもここからこんな木が生えるやろうからこうする、はいはい、次秋が来る。だからもう終わりがないんです。
なるほどね。
やっとできた、秋に間に合ったってなっても、うん、次冬の
冬が来る。
そう、だからそうやってもう自分を本当にこう休ませることなく動かせてくれる、うん、そういうものでもあるし、しかも見た目が本当に美しいじゃないですか。
そうやな。
だからそれで癒してくれる、まあ、そういうもんなんですって。そうかと思って、そう思ってこうユーキーズガーデンをねこう見ていると本当に考え尽くされてるんですよ。
なるほど。
この角度から見た時にこれが見えるように、この花が咲いた時にこっから分かるようにとかね、うんうんうん、それがこう歩いていくうちに施設なんでこうあの予約しといたら教えてくれはるんですね。今日はこんなで多肉植物のあのそういう植物園の横にあの販売されてるコーナーもあって、はいはい、結構大きい温室ですよ、
はいはい、
そこにいっぱい多肉植物があって、でこれは全然手入れいらないですよとか、これは日陰に置いといたら大丈夫ですよとかいろいろ教えてくれはるんです、うん、もう本当にね素敵な時間が過ごせて、あの植物の偉大さ、人間の心をこんなにも癒すんやなとかいうのも分かったし、なんかあこういうふうにしんどい時にこう肉体を動かすっていうことも本当に大切なんだなと思ったり、いろいろ教えてもらえましたね。
なるほど。
うん、
やっぱりね土を触るってすごいこう、
うん、
人間にとってすごく落ち着く行為なんかもしれんし、
うん、
僕あの先日、
うんうん、
新曲でね、
うん、
朝顔を植えたっていうね、
はいはい、
歌
ありました
書きましたやんか、
うんうん、
これやっぱりすごいことよね、
うん、
芽が出て花が咲くっていうのは、
うんうんうん、
やっぱすものすごい力をもらうだろうと思いますね。
うん、ね、なんかあのやっぱその変化が毎日の、
そうやな、
自分を元気づけてくれて、
はいはいはい、
うわこんなところでつぼみがみたいなとか、
そうやな、
うん、で美味しいハーブティーを入れてくれはりました。
あ、本当、
うん、そこに咲いてるハーブで、ーもう素敵な素敵な時間でしたね。
そうか、
うん、
植物は、そして不思議よね植物って、また全然違うこう、
そうですね、
動いてるのに、
うん、
動いてへんみたいな、
うん、
動いてへんみたいなのに絶対動いてるみたいなね、
そうそうそうそう、
そういう変化がやっぱあるのが、うん、また違う生き物としての力が、
それでまあ元気づけてくれるし ね、それも言葉発しないのに、うん、ものすごい元気、うん、になれるって言ってはりましたね。
あ、そうやね、
うん、
面白い、
はい、
さあこれバス停なんですけどね、ユーキーズガーデン聞いただけで知ってる人もおられたでしょう、
はい、
竜王戦で分かった方もおられたでしょうね、
はい、
どこでしょう。
はい、お室仁和寺です。
もうね、仁和寺までは出てたけど、
はい、
という方もおられたかもしれません、
はい、
新婚編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バスお室仁和寺停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、
はい、
なんか緑にまつわる歌ということでね、うんうん、みんなで探し出してこれがいい、かわいいってなりました、
はい、
ザ・キンクスでザ・ビレッジグリーンプリザベーションソサエティ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
もうイントロ始まった瞬間に、
うん、
英曲って思うっていう ね
かっこいいですね、
はい、お送りしたのはザ・キンクスでザ・ビレッジ・グリーン・プリザベーション・ソサエティでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
出力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く東亜、東亜、東亜株式会社。例えば創業、事業拡大、資金調達、デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに応えます。早めの相談、損はなし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私、炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
独断と偏見なのでね、
はいはいはい、
あのいろんなアルバムから、うん、あの私がいいなと思ってるのをいつも1曲選んでるんですけど、
はい、
あの晴れ晴れ晴れ晴れっていう、ね、
アルバムね、
アルバムありました、はい、これ、何年、2013年。
もうそうですか。
あ、でも意外とあのもっと前かなと思ったけど2013年なんですね。
12年前。
もちろんこのタイトルにもなってる晴れ晴れという曲が入ってて、
はい、
これは私はその原田さんのイメージ、多分リスナーの方も持っておられるかもしれないんですけど、なんかこう青春グラフィティみたいなものを歌う作る人って思ってるんですよ、うん、もう本当に右に出る者いないっていうぐらいの青春グラフィティシンガーみたいな私は思ってるんですけど
すげえなそれ。
でそれの、まあ、あの代表的な一つかなと思ってる曲で、
あれバレ
て
曲が、
なんか風景とかも、
はいはい、
まあ、そういう学校はねよく出てくるじゃないですか、
そうですね、
原田さんの曲ってなんかこれも出てくるし、
はい、
で私は特にサビの部分のなんかあの感じが大好きで、
うわ、ありがとうございます、
うん、あのすごいいいなと思ってる曲なので改めてちょっと今日聴きたいなと思って、
うわ、ありがとうございます、
はい、この曲にしました。
はい、ハラダイスライブ、
うんうん、
野外でやってましたからね、
はいはい、
でも晴れてもらうことは本当に大事なことだったんです。
はい、
それでもうノーレンノーレインボーっていうものすごい代表曲がありまして、
はいはいはい、
いや違うと代表曲で晴れ晴れっていう曲を書こうというねうん、うん、ことで取り組んで、
うん、
岡部さんと一緒に作っていくんだけど、うん、原田これはお前の平柔道やと、
うんうんうん、
最後大合唱やぞと、
うん、
いうことで最後大合唱になるっていう構成になってますけどね。
なるほど、うんうんうん、
僕もすごい好きな曲ですね、
うん、
聞いていただきましょうか、ね、
はい、
紹介してください、
じゃあ原田博之晴れ晴れ晴れ晴れから晴れ晴れ。
気持ちで走る晴れ晴れとした夜明けの道をライバルだったあいつの家あの頃よく迎えに行ったグラウンドで息を切らして競い合ったりした授業前へ晴れ晴れとした未来を描く晴れ晴れとした恋を実らせ初めての告白は忍び込んだ夜の光景時間を忘れて過ごして夜更けに送る怒られた迷いが生まれ曇りそうな毎日を今あいつは元気でやってるかあの子は幸せになったか晴れ晴れと
伝えるべき言葉を僕は飲み込んでないか。晴れ晴れの今日生きよう。晴れ晴れの僕らは行こう。晴れ晴れの今を生きよう。
たくさんの景色を思い出す曲です。僕にとっては
これはあれなんですか、実話というか。
そうはね、実話もう本当に僕の10代の景色が、う
ん
う
ん、へー、
切り取られている
かな。なるほど。それを2013年に書いたってことですよね。
そうです。
うん、
そのそう、
うん、
まだ授業前のこと歌うのって言ってたけどな。
そうですよね。だから永遠の青春グラビティ。いや
もうそうそうそう、うん、でもなんかそれは、
うん、
なんか、ま、年の歌詞でね、うん、そのあいつは元気でやってるからあの子は幸せになったかっていうことで、
うんうん、
その自分にとっての一番大事だったシーンと今っていうことを歌いたいと思ったんですよね。
うんうんうんうん、
だそこは本当にもういいか正直に、
うんうんうん、
本当に心が動いていた瞬間10代のね、
うん、
を切り取ろうって思ったっていうのはありますね、う
ん
う
ん、まあ、でもなんか春さんのアイデンティティみたいなところはありますよね。
いやもうそうそう、うん、本当にもう一生懸命一生懸命な10代だったなと思いますね。
はい、
ありがとうございます。晴れ晴れという曲聴いていただきました。以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。アンパン
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い、響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの信じて届ける仕事ギア、たまゆら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近では記事ではなくもう炎上さんが見つけて、
はい、
うわもう来てもらうべきってなったらね、うん、もうとにかくラジオ先来てもらうみたいなことになっておりまして、今日もゲストの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。
祇園のピッツェリアエストの、山田茂嗣です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ピッツェリアエスト
山田さんに来てもらえると思ってなかったです本当は。
もうね今打ち合わせの段階でまあもう尖り方で言えば、
はい、
やっぱりベテランになってきてるし、
うん、
一瞬柔らかく見えるけど、
うん、
そら尖った料理人が 山田さんというね。
そうそう、あの私あの知り合ったのは半径で知り合ってるんですけど、
はいはい、
あのあれ何年ぐらい前かな、結構もう 6,7 年前になります。 そうですね、その時に私が見つけたあのベントっていうね、イタリア語で風っていうレストランがあったんですね、はいはい、そのレストラン、イタリアンレストランのシェフ、オーナーシェフだったんですけど、今も祇園でねゲストをされてるんですけど、はい、その時にその山田さんの生き方、そして山田さん出される料理っていうのに完全に魅了されて、もうかっこいいと思って、あの美味しいのもあるんです、美味しいだけじゃなくて、あこんな感じで生きていけたらいいな
って。そのベントに言い張る時に出会った山田さん、
はいはい、が今もう本当にバージョンアップするかのように、あのピザ職人と一緒にね、日本一のピザ職人と一緒にイタリアンをやってはるんですよ、祇園で。そうなんです。で、まあ生き方やね、山田さんの生き方を私はここで言いたい。
いい、私が言いたい。山田さん言いどうしよう。俺は
山田さん、そう山田さんは原さんと同じ洛北高校出身なんです。
いやもう聞きました聞きました。もう今も先輩風が、先輩弁当がもうバンバン吹いてますけども、どういう経緯でそのイタリアンの世界に入らはるんですか。
もともと
大学を通ってたんですけど、まあちょっと。フラフラとしてて、うん、でまあ辞めることになりまして、
はいはい、
ほんで何をしようかなっていう時に料理をしようと、
うん、
でフレンチは難しそうやし、和食は厳しそうやし、うん、中華熱そうやな、うん、イタリアンいいなっていう、まあそんな感じ
であんまり最初はね、
うん、はい、それでそんな感じで、とりあえずどこ行ったらいいのかも分からずに、その当時はまだイタリアンってそんな京都に数多くなかったので、
う
ん
う
ん、
そうかそうかもしれない
ですね。そうなんですよ、今みたいにあのなかったので、うんうん、とりあえず食べに行こうと思って数軒有名なお店を回って、はいはいはい、その中で、福村という、
はい、
市場の留野工事にあった、もう今は閉めてはるんですけど、はい、そこの多分西日本では一番古いって言われるお店ですね、そこにあのお願いしに行きました、
はい、うん、お願いするっていうのはもう雇ってくれって言いに行ったんですか。
はい、雇ってくださいって言ったら、断られて、店長の方に、それで今無理や言うて、ほんでその後手紙を書いて送って、せどうしてもそちらで働かせてほしいって言ったんですけど、うん、まあそんな話をしてたら、まあほんならちょっともしも会えたら声かけてあげるわって言ってくれはったんで、うん、はいはいはい、でその間別 あのアルバイトとかしながらちょっと時間を過ごしながら、それで、はい、あくまでしてました。
これね、福村さんになんでそんな手紙書いてまでかってことなんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しかったんですよね。
美味しかったですね、本当に衝撃的でした。
衝撃的だったんですね。だからあの山田さん、そんなあ、まあこんなあれですけど、そんなお願いとかしはるタイプじゃないんですよ。
何や何や、めちゃくちゃや、情報がもうラジオの人もクエスチョンいっぱいや。だからそんなこんなあれですけど言われても、
だからそんなちょっとやそっとのことじゃもうお願いします、どうしても働かせてくださいなんていうタイプではないです、山田さんはね。だからよっぽど美味しかったんですよ。でも本当に美味しかったし、
でも、う
ん、
その今ね話でいくとさ、はい、料理の世界行こうかな、うん、がさっきは来てるじゃないですか、さっきの話やったら。
で、ね、
で、
う
ん、その福村で食べた時にもうイタリアンやってなったんですか、そこは。
あ、もうなりましたね、
生パスタ。
ほな、なんかイタリアンかな、でイタリアンの有名なとこ、うわイタリアンやってなったのは福村さんでなったわけ
ですね。そうですね、
はあ、ほんで今までもうずっとそこから裏切られてないことやね、イタリアンの側からは。今もやって
は
れること、
はい、そうですね。やっぱりその当時ってパスタって家でお母さんがミートソースの缶詰温めたやつかけてくれるような時代し、
はいはいはい、
そんなしかなかったし、 そうですね、うん、それで外食でパスタ食べるなんてお金持ちの人しか行けなかった時代だったんで、うん、
なるほど、
そこは全然うちではそんな裕福じゃなかったんで、それで初めてパスタ、美味しいパスタっていうのを食べたんで、ちょっと感動しましたね、あれは。
それでそこに、そこが空きが出るまで簡単に辞められるバイトを探したいとありました。
何してたんですか。
カラオケ屋さんですね。
ほんまにもういつ連絡があっても行きますって言わなあかんしっていうつもりで、まあ、
すごいですよ。だから本気出したらそういうことなんですよね、そこがあくまで。だから他のとこにじゃあ正社員としてどっか行こうとかじゃなくて、そこが空いた時に絶対行けるようにしときたい。
実際はどれぐらいで連絡来るんですか。
ど あの時多分1年半ぐらい
やったと思うんですけどね。うわすごいわ、うん、でも、まあ、でも時々福村さんには食べに行ってはるわけ、その1年半
の間で。いやもうそれはさすがにちょっと
圧かけるのも変やし、
よういかれへんかったんで、うんうんうん、やっぱりその辺はちょっとね根性も必要
じゃないですか。いやそれ礼儀的なことやな。でも向こうもでも一回言うて手紙もよこしてきた若造やし、はい、なんとか会いたら言うたろうって思ったはったよね。1年半後に連絡ほんまにくれはったん
で、ね、くれはりましたね、電話くれはって、はい、へ嬉しかったですね。あれは
ほら
ちょっとごめんディテールやけど、電話は当時携帯ですか、それ家に電話かかって、
もう家に、
家電やねんな。
家電時代です、本当にもう30年前なんで。
ほんまですか、福村やけどって言って、
はい、
あんた電話来てるでみたいな。
そうです、そうです。
すごいすごいでしょ。
ほんでもしもし言
う
て、
福村って人から電話やで、誰やって言うて
帰って出たら会いたけど来るかって、
はい、はい、
うわほんそっから修行ですか。
そっからそうですね、はい、
すぐにはパスタ行かしてもらえないんですよ、そんなね。
すごかったですね本当に、うん。
あなた何を知ってる。
ちゃんと前に聞いてるから。
聞いてるからもう自分の歴史みたいになってるの。そう
です、だから生パスタで、うん、私は山田さんの作る生パスタ異常に美味しい生パスタ食べたことはないんですけど、
わすごい、
もう本当にいろんな種類があるんですよ、形もね。
そうですね、
食感が全然変わるんですよ。もう前にチロッチョロッと言ったんだけど、鳥貝みたいな形のものもあれば、ペンネっぽいものもあれば、もちろんこうフェットチーネみたいなものもあるしね、いろいろあるんですよね、ショートパスタも、はい、全部生麺で手作りでもう作る術を持ってはるので、なかなかないですよね、生麺であんないっぱい種類やってはるとね。
それは弁当時代で、うん、今のエストっていうのでも生麺が食べれるんですか。
もう同じくやってるんですが、うん、今はスパゲティ一本に絞ってしてます、
うん、いわゆる普通 の、 長い、ああ、うん、あれだけで、
はい、ショートパスタとかをはしてないです。
ほんまはできはるで。
でもそのいわゆるイタリアのアラカルトがもうすごいんですよね、山田さんの。そのもちろん 麺でスパゲッティっていうものも美味しいけど、イタリアのいろんなあるじゃないですか、前菜から始まって、そういうものがもうすごいから、季節の素材使いながらっていうものと、山田さんが一回ね弁当をやめてからもう一回やろうと思うきっかけになったのが、その日本一のピザ職人と出会ってるからなんですよ。
それは今パートナーみたいに一緒にやってるんですか。
はい、
それ何で出会うんですか。
うちのもともと彼のお父さんと本人がうちのお客さんやって、
はいはい、
それで特にお父さんがよく来てくれてはって、はい、ほんでそっからの知り合いですね、はい、
でもねむちゃくちゃ美味しいピザ見つけたんやって。
あ、うん、そ、何かの機会で食べはるんですか、そのピザを。
そうです、一緒に行く、その勤めてるお店に食事に行くことになって、スピッツァ食べて美味しかったんで、うん、はい、
もっそ美味しいって言って、でほんまに美味しかって、
何毎日追ってたんか。
いや弁当やめてからね、うん、やることになったっていう情報を聞いた時に、はいはいはい、山田さんに なんでまたやれるよう
なこと、
まあ、そうなってくれたんですかって言ったら、もうすごいピザ職人と出会ったからやっておっしゃってたから、すごいと思って、うん、ほんまに美味しかって。
そのごめんなさい、
はい、
イタリアンの料理人として、うん、自分は生パスタももうたくさん勉強して、うん、でもこのピザはってなって、こいつと一緒に店やりたいってなるんですか。
そうですね、そうやって声かけてくれたことも嬉しかったし、うんうん、それでそういう技術者として隣にいてくれるとね、うん、安心しますし、はい、それで面白いなっていう話で、
ほな向こうが山田さん一緒に店しませんかって言ってくれた。
そうです、はい、
あ、なるほど。ほんでもうそれは確かに美味しいと、
うん、でもう本当に日本一の腕前の人やしね。
もう俺めっちゃもう漫画みたいになってる今。
そう
向こうは目線の
だからその今のエストっていうお店がそのもう私にとっては無敵なんですよ。両方あるじゃないですか、ね、もうすごいですよ。
ほんでそのめっちゃ美味しいピザとめっちゃ美味しいパスタが食べれるお店なんですか。
てしんこさんが言ってくれた。
そうなんです。そうなんです。もちろん他のアラカルトもいっぱいお任せしといたらいろいろ出してくれるんですけど、でもなんかなのにね、なのに例えばピザだけで帰ってもパスタだけで帰っても別にいいよっていう、そのあれはあったかさがあると言ったらおかしいけど、あんまりそう縛りがないですね。
そうですね、アラカルトのお店なんで、ね、
そうなんです、コースじゃないから適当に だから多分ピザだけいっぱい食べて帰る人もあるしね、きっと。
すごいですよ、もう本当に本当に3人でほんまこの間8枚9枚
食べでもわかる、うんうんうん、あれほんま忘れんで食べたこと次のピザ来たらだからもう悔しい悔しいもん、
うんうんうん、
まだ食べてへんピザがあんのに帰らなあかんなるしね、
もしパスタが好きやったらもうスパゲッティね、いっぱい生麺のやつ食べて、だからでもうそういう好きなのをアラカルトで適当にね頼めばいい、はい、優しさのあるお店なんですけど、いやなんかその自分がこう惚れ込んでね、はい、この道に行って今山さんこう一番こうねちょっとあよかったなみたいな感じで充実しておられる時ってどんな時なんですか？あんなお店で私はもうすごいと思うんですけど、
はあ、充実してる、うん、やっぱり場所から祇園っていう場所で、はい、うん、今まではカジュアル路線で弁当でやってて、
うんうん、
まあ福村の時はちょっと高級やったんですけど、はい、祇園に来るお客さんのレベルがすごい、うんうん、やっぱお金持ってる人たちやったり、すごい気持ちのいいお金の使い方をしてくれはる方が多くて、はい、やっぱそういう方はねゆとりがあるはるんですごい楽しいですね。お話ししててもいろんなことを教えてくれはるし、話もお話も面白いし、でそういう人が美味しかったよってまた来てくれはったらもうそれが一番嬉しいですし、その時はやっぱり、うん、嬉しい時間かもしれないですね、うん、瞬間かもしれないです。
でもなんか言ったら私とかねみんなでね行ける感じにの雰囲気があって、そんな私ら入れへんっていうほどのなんか感じじゃないんですよ、価格帯も、はいはいはい、だから余計にそういうそのいろんな裕福なお客さんとかも味が美味しいっていうことも分かりながらの多分お付き合いができてはると思うし、なんかそういう敷居を高くしてあらへんじゃないですか、ものすごく。それはもうなんか喫茶店みたいなことはないです全然。せやけどなんかこう何ていうかな、迎え入れ方がすごくすごく広い広い、だから私みたいな感じからいろんな人までいろいろ来てはる。
でもなんか手応えとしてあ会うてるなっていう瞬間なんでしょうね、きっと。そのもう一回来てくれはったりした時に、
う
ん、
ね、本当にそういうことですよね、
本物知ってたりする人が認めてもう一回来るっていう、
そうやわそうやわ、
その充実っていう話やろうな、
うん、
これも
う
ね聞いてる人が、うん、どうしてくれんのこのイタリアン食べたい気持ちってなってると思うんだけどなんかもしかしたら11月に皆さんがちょっと出会えたりするイベントに出会ったりするかもしれんっていうのがあるんですね。
そうです、岡崎で毎年11月の1週から3週ぐらいの間 に土日で、肉フェスっていうのを、
肉フェス、
はい、それを出展してるんですけど、岩倉で最も有名なエヴァン・タイユさんっていうフレンチの、はい、シェフとマダムが中心になって、
はい、
フレンチイタリアンなどの洋食のお店の方たちが出展したお店で、すごい活気があって楽しいやつなんで、
なんか有名店いっぱい来そうですね。
そうです、
ね、
もうだから肉フェスでちょっと皆さん気にかけておいてほしいの一つそして祇園で EST でエストって覚えていただいた、これ調べたらページかなんかが出てきます、
はい、インスタグラムもやってますし、
はい、
はい、
ぜひ。
じゃあめっちゃ美味しいです、
はい、
あのねもういいわ行くわってなってると思いますいやでも来てもらえへんのじゃないかと炎上さんが思ってた
そう、
シェフが来てくれた
と。あんまりそんな、なんかお願いしたらすぐ行くよって言わはるタイプではないので、
でも来ていただけて嬉しかったです。
嬉しいです、ありがとうございます。ぜひ食べに行き
たいとリスナーの方も思ってると思います、
はい、
もう一度最後にお名前お願いします。
祇園のエストの山田茂嗣です。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました
。ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
はい、
イタリアンの話だったので、
うんうん、
イタリアのプログレから、
はい、
ね、PFM、
うん、
ね、言われてますけれども、プリミアータフォルニリアマルコーニというバンドのインプレッシオディセッテンブレ、9月の情景というタイトルです。
本当はここで Just like a dog の名曲が流れてるんだよ。
美しい曲でしたね、うん、お送りしたのは PFM プレミアータフォルニリアマルコーニでインプレッショディセッテンブレ9月の情景という曲でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい。
新曲、
うん、
この間の縁側イベントで、
はいはいはい、
新しいサウンドロゴ一つ作った
です、うん、そうですね、企業さん一つね新しいとこが来られて、はい、はいはい、
これどうですか。
すごいね、インパクトがありますよね。間にパッてこう開くとこがあるので、
はいはい、
あれがちょっとね急風になっててすごくあって思いますよね。
思いますか。
はい。
聞いてもらえますか。
はい。
紹介してください。
はい。京都ダイハツ販売株式会社さんです。
京都ダイハツはただのディーラーじゃないよ。世代を超えて愛される地域貢献型ディーラー。京都と共にお客様と共に歩む、そんな仲間が集まる会社京都ダイハツ。
展開するですな、
うん、そうですよ。でもあそこパッて開くとこが良くないですか。
ないよ。
そうそうそう、はいはいはい、ただのディーラーじゃないよみたいなところの、はいはい、あそこがね。
ありがとうございます。そうなんです。そうなんですよ、
ね、
はい。まあ作る、まあ、サウンド話としてはさ、うん、作る上ですごく何をしたかというと、
うんうんうん、
京都ダイハツ販売株式会社、
うん、
でも京都ダイハツで飛ばしますっていう話になったんですよ、
うんうんうんうん、
で京都ダイハツをどう歌うかっていうので、うんうんうんうん、結構、ね、この苦しんで。
なるほど。最初と最後に出てきますもんね。
そうそう、うん、京都ダイハツはっていうのと、うん、京都ダイハツっていうのと2つあるんですけど、
なるほど。
これがこうなんかメロディーに乗っていく感じに、
うん、
自分の中で納得いくまでだいぶ時間かかったという感じでしたね。
なんかでもディーラーっていう言葉も飛んでるし、
ああ、ね、
ね、
ディーラーね、
うん、
そうそう、本当ですね。なんか面白いですよね、サウンドロゴって、
うん、
できたら前からあった気がするんです
よ。そうですね。
うん、そうや、うん、これやったみたいな感じになるので、うん、
納得のね、
納得できているということです、はい、気に入ってるサウンドロゴでございますね、うん、
はい。
というわけでございまして、新しいサウンドロゴの紹介でした、
はい。
今日は京都ダイハツ販売株式会社のサウンドロゴについてです。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500メートル、
FM94.9MHz、
AM1143kHz で、
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話、この一曲。このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。夏が過ぎていったなと思っているんですけども、この夏も本当に忙しかったんですけれども、3日間僕にとっては夏休みだったことがありました。車で東京へ行く、まあ、行くことはちょっと用事があったんですけれども、行った先で用事が終わってからの、2日半時間がすごくあってですね、幼馴染が湘南の江ノ島に住んでまして、で彼のとこに行くっていうことにしてですね、 ちょっと波乗りを彼はするので、じゃあ俺も海入るわっていうことで、もうただ波に乗らずに揉まれる結果になったんですけれども、まあサーファーたちと一緒に湘南の海に入るっていう2日間を過ごしました。で、東京から車で湘南に向かう時にですね、何を聞くか、音楽をね、江ノ島ですよ。で、まあもうちょっと気にはなってて、なかなか時間がなくてできてなかったことがあってですね、サザンオールスターズの新譜が出ているぞということで、それをゆっくり聞くっていうのがいいんじゃないかと思いました。で、サンキューソーマッチというアルバムを頭からずっと聴いてね、湘南にずっと向かっていくっていう、ね、で何回もアルバムを何周もさせながら行くんですけども、その中で本当にやっぱりいいメロディー書くな、好きだなって思った曲があって、その曲を今日は紹介したいと思います。サザンオールスターズの新しいアルバムサンキューソーマッチからですね、3曲目です。桜ひらり。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
もう9月になってきたので、はい、私たちの気持ちが、
う
ん、もう秋のイベントに
ま
っしぐらでございまして、
ね、11月15日の、
はい、ハラダイスバー半径 500m、うん、
公開生放送。
そうなんです、聞いてくださっている皆さん、
はい、
私たちのことをラジオで知ってくださっている皆さんにですね、はい、直接会っていただきたいということ、
本当に、
そして生放送でお送りしたいということで、
楽しみやな。
KBS ホールで、うん、この夕方5時からの番組を5時から、
はい、
一緒に放送しましょうよという、ね、うん、ことでございます。
その通りです。
で、まあ、1時から、うん、会場して KBS ホールで、2時からは原田博之のライブ、うん、これもハラダイスライブと言われているライブ、うん、これな、僕、うん、この日に合わせて、
はいはい、
アルバムを出そうと、
はい、うまいことちゃんとね間に合うといいですねこの今の時期に大丈夫なんかと思いますよ
言ってしまいますアルバムを出そうと思っています。
間に合うかな、
すごいですね、騒然としております周りが、はい、そうなの間に合うのみたいな、ね、
本当に言ってますけど、はいはい、ほんまに出るんかな。
いやいや、もうそれも含めて、はい、うん、確認しに来てください、11月15日、はい、KBS ホールでお待ちしてますね、
うん、
はい、
今年のテーマ止められてもやめられない
そうやね、うん、もう無理ちゃう、いややめられないって言ってアルバムを出させていただ
く、うん、本当にそう、
本当にそう、はい、思ってますから、うん、ぜひぜひ来てください、
はい、
その情報も含めてどんどん深まっていく秋、一緒に歩んでいければと思います、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
そして半径 5m 希望の方もメッセージに書き添えていただければということになってます、
はい、
それぞれサインをつけて、うん、私たちのサインをつけてお送りしたいなと思ってますから、はい、どこに送ったらいいかな。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
はい、プレゼント希望の方は何が欲しいか、そして住所とお名前忘れず間違わずに書いてください、
はい、
プレゼント希望でない方も
何か最近思ってることとか、ハラダイスに期待してることとか、ラジオの感想とか、いろいろ送っていただければ嬉しいです。どしどし送ってください、はい、ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣は、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。
ひしめく中に答えはいつも隠れてた。